西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。ご機嫌いかがお過ごしでいらっしゃいますか。もう暑いって言わないでおこうと思っても、なんと関東の熊谷市で 41.1 度を記録したなんて話を聞いたね。ほらほら、やっぱ暑い暑いやんって思わず言ってしまいますよね。なんともはや灼熱地獄の日本でございますが、今日のお話はもっとやっぱり血が燃えたぎってもっと熱くなるんじゃないかと思ってちょっと心配をしておりますが、さあ今月の西宮徹底解剖は神社と祭りと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生にお話を伺っています。先生どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう血湧き肉を踊るというようなお祭りの、はい、今日はまたあのね、楽しむ祭りということで、そうですそうです、お話を伺うんで、はい、楽しみにしてるんですが、はい、さあ今日は4週目ですので、はい、生放送でございます。どうぞあの、西尾先生のね質問とか、はい、それからまだ間に合います、あの3000円の図書カードが当たりますクイズのお答えもお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらの方までどんどんお寄せいただきたいと思います。あの西尾先生は暑さにはお強い方ですか。は
い、ものすごい汗かきです
でもそれだけこう新陳代謝がね、ま
あ、そうですね
ということですけど、はい、でも今年はなんか危険を身の危険を感じるぐらいの暑さですもんね、はい、
もうあの駅のホームで電車を待ってる間ですね、うん、ほとんどあの滝のように汗を流してました、
はい本当にね、はい、もうこの時期のお祭りっていうのはね、はい、あの祇園祭りの、はい、ね、後の祭りの花笠巡行明日ですけれども、
そうです、ね、
中止が決まったということで、
はい、あのもともと祇園祭りというのはご説明しましたように、うん、夏に流行る疫病ですね、疫痢だとか咳痢だとか食中毒だとか、そういったものが、まあ、無事に済むようにということでお願いをする祭りではあったんですけれども、うん、そんなお願いをする祭りで、逆にですね倒れてはいけませんので、まあ致し方ないですかね。
そうですよね。まあ、一回あの大雨でね、はい、中止になったということはあったそうですけど、暑さでというのは今回初めてだそうで、
はい、
まあ、それぐらい暑いということでございますね。はい、さあその、でもまあね、こういう時期楽しもうみたいな方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、その楽しむ祭りいろいろ話を伺いたいと思うんですが、はい、もう早速メールいただいております。
はい、ありがとうございます。
こちらはラジオネーム元ラジオ少年さんでございます。はい、はい、神社とお祭りというテーマの今月ゲストティーチャーの先生の楽しいお話の中に、実は西宮の神社っていろいろな意味ですごい神社が多いんだなという新たな発見をさせていただいています。第1週では広田神社のお田植え神事、恵み広田の大田植えに触れられていましたですね。実は我が家の娘と息子、ちょっとしたご縁がありまして、娘は物意味道場と早乙女を、息子は俵部をそれぞれ務めさせていただく機会を得ました。娘が早乙女をさせていただいた年は、これ未経伝と読むんですかね、はい、
そうですね、
未経伝の場所が移転する都合でプラスチックトレイが代用されていましたが息子が俵部をさせていただいた際はしっかりと田んぼに苗を植え付けていきました。ちょっとしたイベントみたいな色合いもありましたが、実は歴史とした神事なんですね。
そうですね。
そういえばお勤めをさせていただく日は朝早くから神社に集合していたのを思い出します。 今も時々犬の散歩の際に三毛殿の横を通ることがあります。当時のことを思い出すとともに、今年も無事田植えが行われたんだななどと思いながら通り過ぎます。
はい、あの田植えの後のね、あの田んぼっていうのは青々しくって、うん、本当にあの綺麗ですね。1年で一番あの綺麗な時期じゃないかなと思います。はい、であのその中で水の管理をしっかりして、秋に豊かな実りを得ると。で神様にそれをお供えして、五穀豊穰を感謝する。で、はい、ついでに来年もよろしくお願いしますねってお願いをしてお
く、まあ、お願いするのはついでだぐらいの感じじゃないと、
は
い、
まあ、一応今年はあのよくできましたのでご報告申し上げて、はい、来年もまたこれぐらいお供えできますようによろしくお願いいたしますという。
なるほどね、は
いはい、お願いと感謝の気持ちと両方です。
なるほどなるほど、はい、さあそしてこちらは西宮市の神社で蚊に刺されまくった中学生さんすごいラジオネームですが今年暑さで蚊もでもなんかちょっと弱ってるそう。
わかります。
話を聞きましたけど、
あの私汗かきですので蚊が寄ってくるんですけど、はい、今年ちょっといつもよりも蚊に刺されるペースが低いのできっとねあの蚊もくたびれてるんやと思います。
なんでしょうかね、はい、西尾先生、増井さん、はじめまして。中学生の宮子です。あ、中学生さんですね。
スペシャルですね。
まあまあありがとうございます、はい、ドライブ中お菓子の神社と書いてあったので、ほーん、お菓子の神様なんやと言ったら、おばがネットでこのラジオ番組を聞きながら行こうと教えてくれました。知らないことばかりで面白かったです。3本とも続けて聞きました。
ありがとうございます。
ネットでね聞いていただいたんですね、はい、帰りに早速岡田神社へ寄りました。おばが甲子園球場の近くにあるタイガース50周年記念吠える虎像と同じ彫刻屋さんやでと言ってましたが、コマイノシシは横から見たらバランスが変
変って、まあ、あのイノシシ君顔大きいですからねちょっと
バランス的には
ちょっと、はい、あの、はい、ワンコさんみたいに座ってるとちょっとおかしいかなな
るほどね、
うん、でもあのね、岡田神社やからこそというね、うん、お話のある狛犬さんなので、はい、
お菓子の神社、
はい、あの昔は、文字漢字がですね、今は岡に、はい、岡山の岡に太いって書いて岡田神社ですね。
岡田、あ、そう、はい、濁らないんですね、
は
い、
濁らないですね、
岡田神社、
はい、で江戸時代の頃っていうのは、うん、あのお菓子の宮と言いまして、はい、やはり あの岡山の岡にこれ、うん、司ですね、司会の司の字、あれを書いてお菓子の宮というふうに、あの古い名前の呼び方ではありましたので、
なるほど、
はい、だからあの神社の古い名前の書いてあるところを見たんだと思います、う
ん、じゃ あ, あのおまんじゅうとかおせんべいが、はい、なんかねいろいろ配られるのかな
はい、はい、まあ、あの頭の中で変換したんではないかと思うんですが
でもこ の, あの中学生の方でございますが、はい、歴史の授業もこんな楽しい掛け合いだったら頭に入るのにと思いました。第4回は生放送で聞きます。
ありがとうございます。聞いてますか蚊に食われた後はどうなりましたか、
ね、でもあれですよね、やっぱりなんかこう頭にこう入ってくるとか覚えるんじゃなくて、はい、なんか自然にこう楽しみながらっていう、
そうですね、
ね、知識がこう積み重なっていってもらえてるんだとしたら、
はいはい、歴史はねやっぱりね、うん、あのどうしても学校でやるとね単語帳みたいになっちゃうんですね、うん、ではなくてちゃんとやっぱりね由来であるとか、うん、あのそうした関わりであるとか、
はい、
原因があって結果があってっていう形で時は流れていきますので、うん、あの決して単独の言葉だけ覚えたのでは意味がわからないですね、
うん、
やっぱりそうしたあの関わりなんかを一緒に覚えていただくとあの謎解きみたいになってきますのでね、
なんかワクワクしますよね、
はいはい、
でどうなったのどうなったの、
はい、
みたいな、
それでそれでっていうね、この人が次こうなってとかっていうのがねやっぱり出てきますので、
はいはい、
あの楽しいあの、ね、学問ですから、
はいはい、
まずはこういうあのところから、うん、親しんでいただくきっかけになったらね、はいはい、これで一人あの西宮の歴史のファンが増やせたのであれば私としても嬉しいです。
西尾先生の弟子になっていただければって感じですね、
はい、
そして甘辛シャンさんからも届きましたよ。西尾よしみ先生、増井たか子さん、こんばんは。今日は大暑ね、大きい暑さと書く、そうなんですね、
はい、
この暑さは対処どころじゃありませんね。スタジオまでご苦労様でした。ありがとうございます。2週目の岡田神社の一時長老のお話を伺っていて、3年前2015年の秋に参加させていただいた鳴尾周辺をめぐる文化財ウォークの時の記憶がよみがえりました。狛犬に牙が生えてる驚いたらイノシシだったこととか、はい、歯の痛みが治まる石の祠があったことは、
はい、
あ、そうなんですか。
そうですね、狛犬さんのちょうど真向かいのところに、はい、ちっちゃいお宮さんがありまして、
それを思い出しましたが、一時長老のことはすっかり失念していました。岡田神社の境内にお邪魔したのはあの日が初めてでした。そして今夜はだんじりについてのお話ですね。5月20日に開催された生瀬周辺をめぐる文化財ウォークでは、生瀬皇太神社で新旧のだんじりの彫刻にまじまじと見入りました。牛若丸と弁慶、源平合戦などまるで絵画並みの迫力にびっくりしました。あんな精巧な彫りのできる職人さんがいらっしゃるんですね。ちなみに西尾先生、だんじりの数え方は1台2台でいいんでしょうか。
はい、大丈夫です。1台2台で大丈夫です。はい、地面に張り付いておるものは1機2機なんですけども、動きますので1台2台で大丈夫です。は
い、そうなんですか。はい、なるほどね。さあ、そのだんじりなんですが、西宮には何台あるんですかね。
最近復活を遂げているものもあるんですが、はあ、ざっと数えて25台。
お、すごい。
はい、ありますね。
ちょっとした財産ですよね。
はい、一つの神社で、複数台動いてるとこあります。多いところではですね、山口の高知神社、で、那智王の那智王八幡神社ですね。こちらは6台8台というふうに動きますので、それだけこの神社の氏子さんの区域が広いと。
そうですよね。はいはい、しかも人数も多くて、はい、引き手もね、
たくさんいらっしゃって、
それだけ確保できるということですね。
そうなんですね。はい、一つの村に一つの神社なんですけれども、はい、古くはそれぞれの村ごとにあったかもしれないんですが、うん、明治ぐらいからですね、神社の統合が入りましたので、複数の、村、私村という言い方をしますけども、うん、複数の村が一つの神社に、合祀と寄せて集めてしまう場合が、多々ありましたので、それで一つの、中心的な神社に複数の村が氏子になって、複数のだんじりとかが集まるっていうことができてきます。
で、こう宮入りすると、はい、ずらっと何台も並ぶと、はい、もう本当にね、
壮観ですね。
壮観ですよね。ワクワクしますよね。
うん、はい、でもちょっとずつね、同じように見えて、大きさであるとかね、飾り付け、特に、さっき天からさんが言ってくださったように、だんじりそれぞれに彫刻が施されていますので、はい、それ の図柄が違いますね。いわゆる歌舞伎であるとか源平合戦であるとか有名どころの絵が入ってくるんですけども、それも組み合わせが違いますし、で、それにかけてある幕もですね、お獅子の顔であったり竜だったり、真っ赤な幕がね、かかっていたり、はい、もう本当にバラエティ豊かですので、ただ全然違う形のものはないんですね。西宮市内で、ありますのは、前と後ろに2枚屋根、前後2枚屋根って通称呼ばれる引っ張るタイプのだんじりが主流 で、でそれ以外にですね、かきだんじりとも言うんですが、上がね、お布団が重なったみたいなもので、中に太鼓があるんで、布団台とか太鼓台とかって言って担ぐタイプのものですね。
おみこしのようにこう担ぐんですか。
はい、担ぐタイプのものですね。はいはい、でそれとさっきの言った引っ張るタイプのだんじりで、下がですね、船みたいになってる船だんじりと通称呼ばれるんですけど、それが2台ほどありますので、はい、それでもバラエティにはありますけれども、非常に地域的によくまとまって分布してます。
あ、そうなんですか。はい、我々はね、だんじりっていう呼び名がすごくね、はい、なんか一番よくわかるなって感じなんですけど、鉾だったりとか、だしだったりとかっていうのも、ほぼ同じようなものなんですか。
そうなんですね。いわゆる学術的で、学問的に言うときは、はい、山とか鉾とか屋台っていう言い方ですね。
屋台、
総じて屋台っていうんですけども、はい、で、それが、いろんな各地域でバリエーションがあります。 して、でただだんじりという言葉が一番こう親しみやすくてですね、うん、特に関西は、まあ、岸和田のねだんじりがテレビでも毎年のように出ますので、まあ、そのあたりの影響も大きいと思うんですが、うん、もう引っ張るタイプでも、担ぐタイプでも両方ともだんじりっていう風に、まあ、そうして言われることが関西では特に多い。関東ではね屋台っていう方が多いようなんですけども、関西はねだんじりと、もう全体的にだんじりっていう風な言い方をする方が多いです。
うーん、東北の方に行ったねぶたとか、はいはいはいはい、っていうあれもだんじりの親戚ですか？
あれはね屋台って言われますね。
あれは屋台、
はい、言われる時は、まあ、ねぶたとかねぶたとか、濁ったり発しますけども、まあ、装置で言う時は屋台っていう言い方をしますね。飛んで九州の祇園山笠とか、はい、ああいうのもベースは屋台なんですけども、はい、まあ、本当に地域差いろいろありまして、いろんなパターンがありますので、うん、まあ、それも含めてユネスコに33件ですね今登録されています。
で、
それが国指定重要無形民族文化財の山鉾屋台行事ということで、うん、これ登録されてるんですね。
は
ー、うん、まあ、合わせて、一つずつの屋台だんじりのことを登録してるんではなくて、うん、それが引っ張り出される行事を 全体としてユネスコに登録しています。
無形文化遺産、
はい、
ということなんですね。
そうですね。
でこの西宮の、はい、まあ、そのだんじりですよね、
はいはい、
今さっき2枚の屋根がとかって、はい、いろいろとこう特徴っていうのがあるわけですか、はい、例えば、はい、お囃子の人はどうなんだとかいろいろこう決まり事というのが
ありますね。はい、形はですね、いわゆる、前から見るとカラハフって言ってちょっとこうくねっとしたお風呂屋さん、昔のやったらお風呂屋さんの入り口みたいな、
はい、はい、そういう屋根の
屋根、真正面から見るとそんな屋根で、
はい、
で、前後2枚の大小の屋根がついてまして、うん、で、周りにざーっと彫刻があって、足元にコマと通称呼ぶんですが、木 の、 いわゆる車輪ですね、
はい、
それが、だいたい4個か6個かついてます。でそれがだいたい引くタイプですね、
はい
はい、で担ぐタイプっていうのは、四角い枠の中に秒で打ったいわゆる大太鼓ですねが入っていて、でそれで四方に四隅に柱を立てて上に布団を乗せる。でほんまに綿の入った布団ではなくて、これはちゃんと側だけで切れをかぶせてあるんで、うん、ほんまの布団が乗っかってるわけではないんですけれども、はい、横から見ると布団みたいに見えるの で中に太鼓が乗ってるから布団太鼓っていう言い方をするんですね。長い棒、横棒がついてて、それに前後に大人が入って肩を入れて担ぐというタイプです。で太鼓を打つのは、まあ、大体小学生なので、うん、四方に子供が入って、結構太い場所を持ってですね太鼓を打って、はい、でその打ち方で、ゆっくり行くとき、で走るとき、で曲がり角とか、
はい、
見合いりとかいう風に、リズムが変わります。
なるほどね、
はい、引くタイプの分は中に鐘、はい、反証みたいな鐘だとか手にの持って打つ打ち鐘とかがあるんですけども、やっぱりそれのリズムでですね、カンカンカンカンっていうのはカンカンカンカンカンと打つ時とでね、やっぱゆっくり行ったり走ったりで、カーブする時も音が変わるんですね、うん、
は
い、だからあれをよく音だけ聞いていても、まっすぐのとこ行ってるな、ちょっとゆっくりやな、これから曲がり角の準備やなとかいうのが、うん、やっぱり耳慣れてくると分かります。
そうなんですか、はい、
まあ、その音に結局音で、だんじりを引っ張る人をですね、まあ、言ってみたらリズムをつけてると言いますか、
はい、
指示を出してるのと同じなんですね。この音し出したから身構えますよね、引っ張らないといけないとか、でだんじりってハンドルがついてるわけではなくて、うん、えいやという形で回しますので、
はい、
力を入れて引っ張り回すような形ですので、
うん、
そしたらこの音がしてくると力を入れないといけない。
お、なるほど、
はい、血は肉踊るわけです
でちゃんとこう息を合わせて、はい、
そうなんですよ、
さっとこう、は
い、その音でガッと力を入れて一気に動かさないと、中途半端をやるとこけますので大事故につながりますから。
そうですよね、はい、かなりのね重量があるものを、はい、
あります、あります、トンの世界ですから ね、
はい、人の力だけで、
はい、エンジンついてません、ついてませんそんなエンジンもハンドルもついてませんから、
ね、だって西宮の場合はかなり高低差のある、
は
地域もありますので、
はいはい、ありますね。私の中で西宮の一番っていうのがいくつかランクがあるんですけど、今言われた高低差一番っていうのが古式岩神社です、はい、
そうですよね、
はい、もう西宮のお住まいの方だったら分かります、はい、歩いていてもこの坂道はって思わず恨めしくない。この季節なんかとんでもないんですけども、はい、あれは上がったり降りたり上がったり降りたりしますから ね、
ね
でまして北宿川小学校とかね、はい、あたり駅のあたりとかから、はい、住宅街から、古式岩神社がまた一段高いところにありますから
です、ね、はい、
なんか見合いするためにはあの坂上がりますからね。
ですよ。もうやめとくわってわけにはいかないです
し
ね。
はい、
まあ、倉庫園の駅前でのね、はい、練り回しなんかもね、
ありますからね、
華やかに、ね、なってきますけれども、はいはい、でもまあ本当にそういう高低差、はい、他にもいろいろな西宮のだんじりは、はい、
ありますね。距離をね行くのがね、はい、やっぱり名寺尾であるとか、
はい
はい、山口の高知神社ですね。やっぱり内子の範囲が広いですからね、
はい、
だからその自分たちのところから神社に行って、ね、うん、見入りしてまた帰ってきてってしますから、移動距離ではその2つが長いと思います、
はい、
でも音がしてきますとね、うん、まあ、村 の、 こう周囲にお住まいのお年寄りたちがね家々から出てきましてね、もう本当にお祭りを楽しんでるっていう雰囲気が分かりますのでね、
う
ん、
そうですね、
はい、
昔は本当に男子のお祭りみたいなね、
うん、
なんかそれこそ、まあ、今もそうなんでしょうか、屋根の上に乗ったりするのは、まあ、はいはい、男の子って決まってたみたいな感じですが、はい、今はやっぱり時代とともに女性の参加も認められてきてるみたいですね。
そうですね、うん、もう本当に古い時代はね、家を継ぐ長男だけとかね、なかなか整備が厳しい時代もあったんですけども、
うん、
今はみんなが楽しめるように参加できるように、
はい、
女の子も生やし方であるとか引っ張るのは危ないですからね、やっぱりさすがに体力の問題がありますけど、中に入って鐘を叩いたりとか、結構女の子も活躍してます。
そうですか、はい、ちっちゃい子どもたちがね綱を引いて、
はい、
まあ、参加するっていうのもね、はい、素敵な光景ですし、
そうですね、
まあ、本当にやっぱりみんなのお祭りっていう、うん、なんかそういう雰囲気になっていくわけですよね、
はい、おみこしに乗った神様とともに、
うん、
氏子の、地域を回っていく、神様に付き従って、まあ、だんじりがついていくわけですね。
まさに楽しむ祭り、
はい、
っていうことなんですね。
そうですね。
さあ、それではここで、ね、クイズの正解とそして当選者の発表に参りたいと思います。3つのクイズ、こんな問題でした。まず1回目、広田神社のお田植え神事で稲の植え手である早乙女は漢字で書くと何というのが問題でした、
はい、答えは遅い早いの早いに、
はい、
こうおつのおつで、はい、女ですね。で、はい、早乙女と書きます。
早乙女、はい、はい。そして2問目は、
はい、
岡田神社の一時上楼で神前に備えられる紅白で作られたものの名前は、
貝
の問題でした。
貝ですね。
貝
はい、ちょっと漢字がね決まっていないのですけれども、
はいはいはい、
まあ、一般的に言えば五平なんですけども、岡田神社では貝と呼んでおります。
ひらがなで書いていただいても OK
です。
貝でしたね、はい、さあそして3問目が、はい、西宮神社で1月10日に行われる開門神事福男選びのスタート地点、通称赤門の正式名称は何でしょうかというのが問題でした。
はい、表大門です、
ね、そうなんですね。
ついつい赤門と言っちゃうんですけども、はい、ちゃんと指定文化財表大門でございます、
はい、もうね開くたびに
ドキドキするんです。
関係者はヒヤヒヤ
しています、はい、
壊れたやなこっちゃ、
はい、文化財担当者はヒヤヒヤしております
ということでございましたが、はい、さあそれではその3つのお答えですね、早乙女、貝、そして表大門と書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分の、図書カードをプレゼントします。さあそれでは今月の当選者は、では西尾先生から発表していただきましょう、
はい、神社で蚊に刺されまくった中学生さんあ、噛んじゃった、私の方が噛んじゃった。
はい、正解でございますね、3問とも、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
では今月はその、西宮市の神社で蚊に刺されまくった中学生さんに、図書カードをプレゼントしたいと思います。おめでとうございました。
おめでとうございます。
ただ今回ちょっと難しかったのか、はい、2 2週目の答えを五兵と書いてくださった方も、はい、そうです
ね、難しく書いてくださいました、かえって、はいはい、今回は岡田神社の一時長老でというふうに限りましたので、うん、そこでの呼び名としての解を正解といたしました、
はいはい、ということでございました。さあまた来月もね、ぜひね、このクイズにチャレンジしていただきたいと思いますが、でもまあ神社と祭り、はい、なんか本当に我々の身近にね、感じられるというか、はい、ね、今回のこの4回のいろいろ授業を聞いていただいた、授業っていうか聞いていただいたら余計になんかこう身近に、
ね、そうですね、
うん、楽しめるんじゃないでしょうか。
単に賑やかなだけではなくて、その中に深い歴史も長い歴史も、いろんな人の、まあ、努力もあって今に続いておりますのでね、そうしたことも楽しみながらも学んでいただけたら、私たちお話をしたり解説をするのにね、励みになりますのでよろしくお願いいたします。
いやいや、でもまたこの、ね、西尾先生のお話を聞いて、あ、そんなんやったらこの神社に行ってみようかなみたいにね、はい、思ってくださった方もなんかたくさんいらっしゃったみたいなんで、はい、とっても良かったですね。
ありがとうございます。
まあ、関西は本当にだんじりなんか、はい、ね、とっても盛んですし、
そうですね、
西宮だけではなく近隣にも、はい、いろいろお出かけいただいて、はい、ね、いろんな形のお祭りをぜひ楽しんでいただきたいですね。
はい、お楽しみください、
はい、ただ今年は暑い
秋祭りは少し涼しくなっているのではないかと。
そうですね、
10月ですのでね、9月終わりから、はい、西宮神社から始まりますので、はい、また巡っていただければと思います。
そうですね、なんかこんなに暑くなってくると、うん、夏祭りはちょっとずらそうかなみたいに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、でもこれやっぱり神事となるともう日にちが決まったりとかって、
はい、もちろんもちろん、その日にちが大事ですのでね。
そうなんですよね、いやいや本当に
ため息しているより神様にお願いしましょう
そうですよね、本当にこの暑さを何とかしていただきたいというのは、はい、どこの神様にお願いするのが一番早道なんでしょうか。
で、氷を祀ってる神社もありますんで、氷室神社とかもあるんですけど、はい、西宮にはないですね
なるほどね、はいはい、でもまあね、西宮神社の池だったりとかで、はい、ちょっと涼風が渡ってくれると、
神社の森、鎮守の森はね、はい、森林浴、緑の、風が渡りますのでね、はい、ぜひ味わっていただけたらと思います。
まあ、街中よりは、
はい、多少はマシかと、はい、
ですよね、はいはい、ということで、今月は神社と祭りと題してゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生をお招きしていろいろと話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして来週は5週目なんですが、今年からは西宮徹底解剖特別番組ゲストティーチャーの素顔に迫るということでお届けしてるんですが、これがなんと西宮市立郷土資料館の館長の合田重信先生と学芸員の氷谷和子先生のこのお二人に出ていただいて、もうその先生の素顔に迫っちゃおうというね、とっても面白くなりそうですよね、は
い、上司2人に頑張っていただきましょう
しかも郷田さんはこの番組が始まった一番最初のゲストティーチャーを務めてくださったというご縁もありまして、またいろんなお話が伺えるのかなって楽しみにしているんです。ですので来週もございますから、この番組、はい、ぜひ特別番組も聞いていただきたいと思います。さあ、そして8月の西宮徹底解剖は西宮のおかしなパティシエたちと題しまして、西宮洋菓子研究会の皆さんに、ゲストティーチャーに入れ替わり立ち替わり来ていただいて、はい、お菓子の魅力、それから洋菓子園遊会の話とかいろいろと伺っていきたいと思っていますので、ぜひ8月も楽しみにしていただきたいと思います。お菓子ちょっと興味おありですか？
はい、とってもあります
じゃあ西尾先生にも今度はリスナーとして聞いていただきたいと思います、はい、
承知しました、
はい、本当にどうも4週にわたってありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
西尾よしみ先生でした、はい、では来週もそして8月もどうぞよろしくお願いいたします。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。